ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは著書本屋のない人生なんてが公文社から好評販売中、はい、ノンフィクションライターの三宅玲子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
はい、はい、本屋のない人生なんてというタイトルですけども、はい、この後には本屋のない人生なんて生きてる価値がないという言葉が続きそうな文章ですね。
はい、ノーブックストアのライフ、
う
ん
うん、そう、
はい、
もう絶対本だ。
主題の中で最後流れ込むように、うん、やっぱり本屋さんがないと私たち困るよなって思って、うんうんはい、で、うん、ノーブックストアのライフ、
はい、
ちょっと恥ずかしいんですけど、
いやいやかっこいいですよ。
恥ずかしい、
はい、それほど、はい、小さい時から、本に浸っていらした、
うん、私自身はちょっと父親が偏屈で、うん、小学校1年生の時から中学2年までテレビを捨てられたという、う
んうん、
大変不幸な。
家にテレビがなかった。
なかったんです、
う
ん
う
ん、
まあ、今そういう人ね珍しくないけど、当時はね、
当時は辛かったです。もういろんな流行のものにもテレビ直接は捨てられなくて、もうしょうがないんで本よ。
お父さん博打か何かで吸ってとか。
まあただの変人ですね。ああ、頑固者。
頑固者。博打は関係ない。
博打ちょっと関係ない。堅物だったな。
子供の教育上とかそういう理由じゃないですか。
しかも俺そういう人多いから。
不幸でした。でもとっても不幸だったと思いますけど。
そうですか。
でもその、はい、まあ、うん、結果、うん、本が、うん、
本が
好きになり
ました。テレビはないし、
はい、
本をずっと。
もうなんか夕方、うん、お友達が多分テレビ、うん、漫画見てる頃に、うん、もう寝っ転がって本もしかないみたいな、
うん、学校行ってもテレビの話できない。
そうですよ、まあ、すっごい辛かったです、う
ん、あの頃はね、うん、みんな朝、うん、昨日のあれ見たっていう時代でしたからね、
う
ん、
そうです、うん、おっしゃる通り、
うん、俺たちもね、あのドリフターズとか見てないと次の日学校でね話にならないみたいな時代でしたね。
そんな中、
あ、ドリフターズはちょっと俺時代違うな。
も
うち
ょっと前。私たちドリフです。
あ、そうですか。はい、私そのちょっと待って。
はい、ちょっと先輩でらして。
どっかの本屋さんのね、はい、コンさんっていう店主さんですか。
はい、
その人は1949年生まれって書いてありましたね。
はい、
私と同い年ですね。さて、
はい、
本屋さんはでも今不況で。はい、町の本一軒しかない本屋さんがたくさん潰れたりしていってますね、
はい、
また流通の面も随分ありますけども、まあでも結構今の流通だと本屋さんはそれほど生存の領域を伸ばしていけないという状況にありますね。
そうですね、
うん、
それは
どうお考えですか。
流通の問題は、うんうんうん、もちろん大変大きいと思います、うん、それは主に、うん、雑誌が、うん、よく売れた時代、80年代、
はいはいはい、
の雑誌全盛期を経て、うん、そのピーク、売り上げピークの、96年以降、うん、雑誌がどんどん減っていく。それはインターネットの流星とともに、うん、雑誌の部数が落ちていったっていうのは、うん、今にも続いていることかと思います、うんうん、で書店の流通って、うん、雑誌がこう毎週とか毎月とか発行される、うん、その物流に乗せて、うん、単行本も運んでいくという構造なんだそうです、
はいはい、だ昔で言えば、少年マガジンとか少年サンデーとか毎週発行される、はい、ね、雑誌に少年たちが飛びついてました、
はい、ですのでその量が減るということは、うん、おそらくこれは、まあ、素人の言葉で申し上げると、はい、トラックの、便数が減る、あるいは載せられる量が減るということが起きているのだろうと思いますね、うんうん、それで単行本をコストをかけて運んでいくということになるので、うん、それが構造的に難しい問題を起こしていると。
コストパフォーマンスが合わなくなってきた、
それはあるんじゃないでしょうか。ただ一方で、うん、ルモイの、その、はい、序章で書きました、うん、ルモイブックセンターは、うん、そんな中でも、うん、札幌から、ルモイまで、本を届けるという、仕組みを、三省堂書店がお作りになったということかと思います、はい、でそれは、うん、 町の人たちの書店がないと困るんだという、うん、もう渇望でその書店を、運営していくために、ボランティアの方たちも、例えば雑誌に付録を挟むとかそういう作業もなさるところから始まったと伺ってます、
なんかこの本はね、その本屋のない人生なんて言ってタイトルですけど、もう本当にどんどん町から本屋さんが消えてしまう一方で、そんな中で、あえて本屋さんを立ち上げてる人たちがいると、ということでいろんなね北海道からもう九州まで、いろんなところ実例を取材していらっしゃるんですけれども、その確かに私の友人もね、テレビ局に昔勤めてた時に、同期 の、友人が会社辞めて本屋さん作ったんですよ、だから本屋さんなんだと思ったんですが、やっぱり相当な思い入れがある人が、そのあえて不況と言われる中でもお店を作ってるわけですよね。
そうですね、7章に書きました新しい人たちという次の世代の方たちは、今小島さんがおっしゃったように、2010年代以降に、しかも人口の少ない町で書店を始めるという取り組みをされた方たちです、
今回取材されたのは全部独立書店を11校を取り上げてお書きになった、独立書店の意味は、大手の流通する大きい本屋さんとか、その支店とかじゃないってことですか？
そうです、ご自分で、資金を集めて、本を買って並べるというところからお始めになった方、
どうしてこの方たちを取材しようと思ったんですか？
最初は戦う日本の書店を探してという連載を、ある編集者から、お声掛けいただいて、それで始めてみたと、そしたら、一番最初に訪ねたのは、東京赤坂の双子のライオン堂という書店でしたけれども、100年続く本屋、100年残したい本だけを選んで、100年人に手渡しますよという覚悟を持ってお始めになったという、もう突拍子もない方で、その方がお一人目だったので、果たしてこういうまるでドンキホーテのような、しかもその書店をやるためにアルバイトをされるという、そういう方だったのでもうだったんですね、でも、そこまでして本を届けるということに彼がのめり込んでいった背景には、やはり10代に、ご自分の、葛藤があった時に、本に支えられたと、本の大きな書店の中で、本の森の中で自分が、どう生きていこうかっていうのを考える場所を得たっていうんですね、なのでこの本を届けていこうっていうことを、決意されて、アルバイトまでしながら本屋を始めたっていう、それが1回目だったので、編集者が、いやこの本屋ものすごい面白いけど、こんな面白い本屋他にもあんのかなって、連載続くかなってい
きなり面白すぎる、
面白すぎる、
そこ一件だけだろう
って思いますよね、ところが、全国を旅するように取材をしていくと、やっぱりあるんですね、
いやでもそれじゃあその方は、流通、普通の流通経路で言えば、本って出版されますよね、そしたらこの本を置いてくださいって、こういろんな作家の方の本をそのなんか作るところが、例えば集英社とかそういういろんなところが置いてほしいんだよみたいな、持ってきてそれで売るっていうのは普通ですよね。100年
だからなんかね、ご本の中にもありますけど、この東京のね、赤坂の双子のライオン堂の武田さんと店主さんは、その作家他の方とかね、経営者の方にこう本を選んでくださいと依頼するときに、あなたが100年後にも紙の形で残したい本を教えてください、それ責任持って残しますからっていうわけですよね、でもね、他の例もあって、この静岡県掛川市の、これ高木書店ですね、高いに久しの高木さんのこのポリシーっていうのは、またこれは全然今の武田さんとまた違いますよね、
そうですね、掛川の高久書店は昔懐かしい町にあったなっていう小さな本屋さんなんですね、で入り口入ると雑誌がもうフレッシュな形でもうぎっしり詰まってますし、かと思えば児童書もあれば、大人向けの小説もある、人生の書もあるという充実した書店なんですけども、あの方はいわゆる町の本屋というオーソドックスなものを基本にしつつ、だけど、あの人だったらこの本を選ぶだろうと思うもの からちょっとずらすような、うん、やっぱり選手の技なんだそうです、
うん、
そこは面白いですよね、ご店主のやっぱり目利きぶりが、
そうですそうです、
ね、書棚に現れてるっていうね、
おっしゃる通りだと思います。
あのもうなくなっちゃいましたけど、昔東京の小田急線の代々木上原駅前に幸福書房っていう小さな本屋さんが当時大好きだったんですけど、そこもなんかね2冊ずつ並べて、でなんかこうご店主さんがいろいろこうこだわりを持って選んでらしたとかね、そういうこうこのあの本屋さんのご店主はこういう人っていうのが来るお客さんにこうちゃんとね、うん、伝わってる本屋さんっていうのは、うん、大型書店ではそれないですからね、
まあ、そうですね、
ただ大型書店の方たちが意外と、あの、まあ、はばったいんですけれども、はい、この本を応援してくださっていまして、例えば、あの発売の2日前に紀ノ国屋書店新宿本店が X で話題の新刊として紹介してくださって、でそれはあのこれは独立書店 の、 あの書店主たちの、人生の歩き方、書店の作り方を書いているので、大型書店の方々にどう受け止められるかっていうのはやや不安でした。
そうですよね、まあ、紀ノ国屋っていうね、
そうなんですよ、
もう天下の紀ノ国屋、
でも押してくれたんですね。
それが地方 の、 あの独立書店の本を置きましょうと言ってくれた。
そうですね、
なんでですかそれ。
向こうの理由は、あの書店本を届けるという仕事について、それは大きい小さいに関係なく、ラストワンマイル、本ってこの、例えばこの一冊の本でも100人以上の方が関わって、主題対象者だけで多分50人超えていて、で出版社や、印刷などなどさまざまな方々を含めると100人じゃ聞かないですよね、っていう方たちが関わってやっと一冊の本ができて、でそれを読んでくださることに方に最後届ける、手渡すラストワンマイルを、どういう本を選んでどんな本に届けるかっていうことについては、大きい書店小さい書店関係なく、どなたもある種の、この仕事をやろうという気持ちでやってらっしゃるのではないかなっていうことをちょっと思いまして、それは、あのとても意外でしたけれども、まあ、感激したんですね、で実は、今あの、発売以後、こういうご挨拶文を持って、あの、書店にご挨拶に伺ってます。
A4 の紙にね、本の表紙がプリントされていて、なんかメッセージがそこの横に書いてある、
ご挨拶を申し上げます。取材して書く仕事について20年になります。もう長いこと書店に行くとハンターのようなことになっていましたが、この本を書き終えた今、書店と自分の関係が一周回って子供時代に戻ったような気持ちがします。本にただ満たされていた子供時代、本屋という場所にどれだけ心を預けられていたのか、そんなことを思い出させてもらいました。本を届けるお仕事に携わってくださりありがとうございます、というね、
これを渡していらっしゃるんですね、
でこれって、あの書店のお仕事ってとってもお忙しいって聞いてます、なので、あのむやみやたらに行くものではないという、あの業界の、まあ、ルールのようなものもあると聞くんですね、だけどこれは、この本に関しては、あの大きい小さいに関係なく、書店員の方にぜひともお礼を申し上げたいと思って、
なんで前から遠ざかっちゃったんです
すいません、胸がいっぱい、
もうちょっと近くの子にいていただけると助かるんです
失礼しました、
それでチラシを出す勢いで後ろに今下がっちゃって、そのまんまになっちゃいましたから、
でそうやってこう、渡してみると、あの意外に温かく迎えていただけたりとか、でこの本は、あの恥ずかしながら、ちゃんと届いてほしいなという気持ちで、それは書店の方たちの、まあ、日々の奮闘を、あの、まあ、それへの感謝の気持ちもありますし、やっぱり本屋という場所が、ノーブックストアのライフなので、
ね、本屋大賞っていう賞もね、随分も浸透してね、あの本好きの、方々の間でも書き手の方々でも信頼もあるし、あとやっぱり私本屋さん好きなのは、このあここの書店員さんはどんな人なのかなって、こうポップとかね、いろんなとこにこう人柄が現れるじゃないですか、やっぱ本当に心底ね本が好きな方々がねいらっしゃるんだなっていうのは、大型店でも同じですけどね、でもなんかあのいろいろこの本の中に、あの コツが書いてあって、はい、なんか本の棚を作る技術もいろいろあるとかいう話が面白かったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、
う
ん、この例えば、うんうん、新刊の書店がね、うん、まあ、あの新刊をどういうふうにどの棚に入れるか並べるかが肝だっていうところで、うん、これ今野さんってこれ、何書店の方でした
っけ、
今野書店、うん、西荻窪の、
はい、西荻か、
はい、西荻の今野書店の
今野さんも出てくる、今野さん、
今野さん
がね、はい、おっしゃって新刊ベスト店は何が何でも確保して店頭に並べる、
うん、
うん、とかね、
そう、お魚屋さんの鮮魚の一番フレッシュなところ、うん、それが、書店を入ってすぐのところの平台なんだという説明をされまして、うん、なのでそこにある本は、うん、鮮度も高くお客様にぜひ読んでいただきたい、
フレッシュ、息がいい、
息がいい、
早いうちに読んでほしい、
でそれを、うん、しかもやっぱりこんな書店を拝見してまして思ったのは、うん、とっても、うん、書店の中が整然と美しくって、うんうん、あの本の紙のすごくいい匂いがして、はい、うん、でちょっときらめきがあって、
うん、
で多分その研ぎ澄ませた空気を作るために日々お掃除から並べ方から、
うん
うん、きちっとされてるものがあるんだな、
これ西荻窪なんて比較的ね、うん、大竹さんの生活圏に近いところにあるコーナー ね、うん、今という字野原で、うん、今野書店さんですが、うん、この今野書店さんのエピソードの中で、うん、なんと武田砂鉄さんの名前が出てくるという、う
ん、はい、なんでですか、
うん、武田さんに登場いただいたのは、うん、実は今野書店が、うん、あの経営の危機に品したことがあって、はい、でそれはライバル書店が出店したという、うん、でそのライバル書店、殺草堂書店という今はもうないんですけれども、はい、うん、そこの書店、主の方が、うん、あのあゆみブックスという書店の大変、うん、あの腕利き の、うん、あの店長さんだった頃に、はい、武田砂鉄さんが、うん、川出書房新社の新入社員だった頃だと思うんですけども、はい、新入社員としてそこに、うん、研修に行かれて、
は
い、そこで、うん、あの、うん、本を選ぶということや、うん、棚作りについて、あの大変厳しい、うん、あの見聞きぶりをご覧になったというエピソードを紹介させていただきました。
砂鉄さんはそこ、ね、まあ、研修だから 2,3 週間そこに
いて、そうだと思います、はい、
研修をして、はい、でそういうことだった、
そうだと思
います、なるほど、
なんかね、こんなんだっけ、うん、あの書店の良し悪しを測る業界の目安が、
うん、はい、
来店客の3割が購入すれば良い書店で、はい、4割ならば素晴らしい書店、
うんうん、
で、まあ、この書店では4割近くが、うん、まあ、買って帰るってことなんですけど、うん、じゃあほとんどの人は立ち読みしたりブラブラして帰っちゃうってことですね、
うんうん、ほとんど
7割ぐらいの人は、
いや、でもさ、うん、なんか一番なんか買わなくて済むのが本屋じゃない、
うん、
変な言い方だけど、
うんうん、
なんかそこにいてプラプラしてていい空間っつうかさ、
うん
う
ん、
まあ、それは気に入った本があればあれだけども、ぶらついて、まあ、散歩の途中でぶらついたりなんかして買わずに済むっていうのも結構利点だと俺は思うんだけどね、
うん、
ああ、でそうやってたまたま入ったところで、
うんうんうん、
出会う本も
きっ
とありましょうし、
うん、
あと本屋という場所は、うん、もちろん家族やカップルでも行くでしょうけれども、うん、多分大方の方は一人で行かれると思うんですね、うん、
はいはい、
で一人で行くときに、うん、例えば資格の勉強をしたいとか、うん、あるいは何か心が寂しいとか、うん、
はい、
何かしらのご自分の中に、うん、抱えるものがあると、
うん、
でそれを持って本屋さんに行って、うん、本屋で、うん、こう一対一で本の並んでる棚と向き合ってるということは、うん、本を通して、うん、まあ、自分と対話をしているような時間だとも思いますし、うん、自分の悩みを本屋の棚にちょっと預けて、
うん、
で何かいい一冊と出会って帰る頃には少し気持ちが前に向いているとか、
うん
う
ん、
そういう意味で、うん、一人で行って一人でいるということあるいは寂しさも含めて、
うん、
今のその、うん、自分をそのままに受け止めて前にまた行ってみようということを押してくれる場所のような気がします、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、ご本の中では冒頭はルモイ書店ですか、
はい、ルモイブックセンターです、
ルモイブックセンター、
はい、
これはどうしてこの これも独立書店ですよね。
ですね、はい、この本屋さんにはちょっとした、うん、あの背景がありまして、うん、まずそもそも行くまで私、うん、ルモイという場所の書店とか想像もしてませんでした、うん、でさっき、うん、あの小島さんが挙げてくださった掛川の多角書店、うんうん、その方が独立する直前に、うん、まあ、そこを訪ねて、うん、で独立を決心したという書店だと、はいはい、で私が取材で掛川を訪ねた時に、うん、あなたこんな取材してるんだったら、うん、ルモイに行かないといけませんよと言われて、うん、で半年後雪の季節を逃して、うん、で春に訪ねました、
うん、
でそこでルモイ書店、ルモイブックセンターで一番驚いたのは、うん、2010年に一旦ルモイ市は、うん、あの本屋さんがなくなるんですね、
はい、
で最後の一点だった、うん、老舗書店がなくなって、うん、その時に地域の方々が、うん、あの行政の方も一緒になって、うん、書店の誘致活動を始めます、うん、でそれに対して、三省堂書店の札幌店が、うんうん、まあ、行ってみないと分かりませんと言って訪ねてこられたと、うん、
はい、
うん、で署名活動があって、
うん、
三省堂書店の友の会のようなカードを、うん、ポイント、うん、と会員カード、うん、それの、加盟、者を、うん、町の人たちに声をかけて集めるんですね、うん、で人口2万人のところで、うん、8000人ぐらいその時点でも集めちゃって、
あ、すごいじゃないですか、うん、
でルモイ、あ、三省堂書店の方は最初は、うん、まあ、基本30万人でないと、うん、新店出さないと、なのに、はい、うん、2万人のところでルモイブックセンターを出すと決めたのは、うん、やっぱりその人々の、うん、書店を来てほしいっていうその熱い気持ち、
まあ、結構赤字覚悟ってことですね。それは最初は30万人いないとダメなところは、この町はルモイって、まあ、昔は栄えて4万2000人ぐらいいたんだけど今は2万人しかいないと、
はい、
その町で本屋が、最後の本屋がなくなって、そこに本屋はだから三省堂さんも協力して出すってことになった、そういうことですね。
そうです、そうです
、それで、はい、それで、それを町の人たちはどんな協力の仕方をしたんですか。
ボランティアの方々が雑誌を、に付録を詰めたりとかいうことはもちろんなんですけども、月に1回行政と書店とボランティアの方たちが、会議をして、それで子どもたちが子どもたちのために、お話をする会ですとか、いろんな企画をこう立てていくんですね。
なるほど、はい、
ね、本屋さん
は
どんどん減っていく、うん、これどうしたらいいかって、例えば経産省がね、まあ、動いたり、まあ、議連が立ち上がったりとかもしてるんですけど、はい、そのことに関しても、はい、まあ、お考えがこの本の中には書かれて、います。感じられる、はい、エピソードもありますので、改めてぜひ手に取って読んでいただきたいです、とても素敵な想定の本ですね、
はい、
三宅玲子さんのご本、本屋のない人生なんて、公文社、光る文章の文ですね、公文社から販売中です。ぜひお手に取ってお読みください、大竹メインディッシュ、今日のゲストは三宅玲子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。